お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月27日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場恵美がお届けします。西オーストラリア州政府がパースで発生した母子の殺人事件を受け、ドメスティックバイオレンス防止対策に4億オーストラリアドルを拠出すると発表しました。州警察によると、犯人の男は元妻の行方を探す中、元妻が滞在していたと思われるフロレットの住宅に入り、そこに居合わせた友人とその娘を射殺、その後自身に銃を向けたことを明らかにしました。西オーストラリア州のロジャー・クック州首相は、今回の事件について、州の銃に関する法律改正の必要性を浮き彫りにしたと述べています。 ACT 警察がキャンベラのオーストラリア国立大学 ANU で行われている新パレスチナ派の野営に対し、明日28日火曜日の午後12時までに現在の場所から立ち退くよう指示しました。学生たちは本日、安全上の懸念を理由に持ち物を撤去し、この場所から立ち退くようキャンパスセキュリティから指示を受けました。ANU の野営地は大学に対し、イスラエル軍と関係のある武器製造会社との関係を断ち、ガザでの大量虐殺に加担しているすべての団体を公表し、そこから手を引くよう要求しています。ガザの南部ラファの難民キャンプにイスラエル軍による空爆があり、少なくとも35人のパレスチナ人が死亡、数十人が負傷しました。この数日前には国連主要機関の国際司法裁判所がラファでの攻撃を直ちに停止するようイスラエルに命じたばかりでした。地元当局によると、空爆はパレスチナ難民のための国連機関が運営するセンターを直撃し、恐ろしい大虐殺と表現されています。ナショナルリコンシリエーションウィーク国民和解週間が始まりました。今年のテーマは Now More Than Ever、 これまで以上に。昨年実施されたボイスの国民投票が否決に終わったこともあり、リコンシリエーションオーストラリアは国民に団結を呼びかけ、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民を認識し、コミュニティが不釣り合いに影響を受けている問題に取り組むよう奨励しています。エネルギー施設を標的にしたロシア軍の攻撃が相次ぐウクライナでは、石炭の輸送がヨーロッパの冬に間に合わないかもしれないとの懸念が高まっています。シドニー・モーニング・ヘラルド紙によると、ウクライナ政府関係者はペニー・ウォン外相にエネルギーの需要を満たすために石油の輸送を直訴し、現在その返答待ちだといいます。明日28日の世界血液がんデーを前に、がん患者や擁護者たちは、オーストラリア人が罹患する最も致命的な血液がんを啓発しています。血液のがんは乳がんや皮膚がんよりも毎年多くの命を奪っています。オーストラリア保健福祉研究所のデータによると、現在オーストラリアでは約13万5000人が血液がんや血液疾患と戦っており、今年はおよそ6000人がその病気によって命を落とすことが予想されています。以上、5月27日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。